コリント人への手紙第2の12章です。ここでのテーマは霊的奉仕者の資質、霊的奉仕者の資質にしました。パウロがこのコリント人への手紙第2の、を書くきっかけとなったのは、コリントの教会に偽使徒たちがいたことであります。そしてこの偽使徒たちの存在によって、このパウロの信用が引き落とされて、そしてコリントの人たちはそれに影響されてしまったということです。コリントの人たちはパウロのことをもうよく知っていたんですね。ですから本来ならば偽使徒たちを彼ら自身で追い出すなければおかしいはずなのに、それを消極的な態度を取っていたというところに問題があったんですね。そこでパウロは、その信頼回復のためも思ってですね、この手紙を書き始めました。ですからこの手紙というのはですね、パウロのこう深い部分の感情がこう現れている、こう吐露されているわけですね。そして続けてですね、彼はコリントの人たちに奉仕を したかったわけですね。ですからまず自分の信用が回復されなければいけないということでですね、こう自分の使徒職の正当性について、こう擁護していかなければいけなくなったわけですね。で、今日学ぶところはその擁護しているところの最後のところになりますですね。この途中までが10節までがそうなんですけれども、13節までかながそうなんですけれども、14節以降がですね、もうこれからあなたのところに訪問しに行きますよっていう話に入っていきます。それでは11節ですが、無益なことですが誇るのもやむを得ないことです。私は主の幻と啓示のことを話しましょう。誇るのもやむを得ないことだ、無益なことだとパウロは言っています。11章のところで私たちは、このパウロは私は愚か者になります、そして自慢話をしますということを話していました。自己推薦する、自分がいかに素晴らしいことを行ったか、また自分がいかに優れた人物とつながっているのかですね。人脈、名声、見た目のこう成功ですね、そういうものをこの話していくということは非常に愚かなことであるということをパウロは知っていたわけなんですね。けれどもこの偽使徒たちの存在によってコリントの人たちも肉的になってしまい、彼らもそのようなくだらないことに焦点を合わせていたわけなんです。ですからこの彼らの議論の中にパウロも入りざるを得なくなったわけですね。そこでパウロは自分を誇ってみせましょうと言って、なんと誇っていたのは自分が受けた苦難だったわけですね。この言うのも恥ずかしいことですがと言ってですね、何を言い出すのかなと思ったら、こう自分があった苦しみですね、迫害、困窮、そのようなものを並べていたわけなんです。12章ではそのことが続けて書かれているんですけれども、その前にパウロは私が使徒としてこの正当であることのですね、まあ、一つとしてこの主の幻と啓示のことについて、霊的な事柄について話していきます。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に肉体のままであったか私は知りません。肉体を離れてであったかそれも知りません。神はご存知です。第三の天にまで引き上げられました。自分が第三の天パラダイスに引き上げられたということを話しています。パウロは自分のことをキリストにある一人の人と言ってるんですね。自分パウロがこの第三の天に引き上げられたと言わずに、キリストにある一人の人と第三人称というんですか、三人称で話しています。これはもちろん彼が自分自身に注目が寄せられることをですね、 避けているからであります。そしてキリストにあると言ってですね、イエス様に栄光をお返ししているわけですね。自分に誇るべきものは何一つないけれども、キリストに全ての栄光と誉れと尊厳があるというこの立場を彼は貫いています。そして14年前と言ってますけれども、これはいつのことかちょっとわからないんですが、ある人はルステラにおける出来事のことではないかと推測しています。ルステラ覚えてますか？小アジアなんですけれども、バルナバとパウロが手を置かれて、アンティオ家の教会から使わされました。そしていろいろな町に行って、その町の一つがルステラです。でルステラの前にイコニオムとかも行きましたけれども、ユダヤ人たち、このパウロのイエス・キリストの福音にを拒み、そしてパウロを妬み、そして憤ったユダヤ人たちがルステラにまでやってきてですね、群衆たちを扇動したんですね、巻き込んだんです。とっても不思議なことなんですが、このルステラではその直前にこの群衆たちはバルナバとパウロを神々だと言ってですね、生贄を捧げようとしていたんですね。そしてバルナバとパウロが着物を裂いてですね、私たちは人間でしか過ぎないんだというふうに言って引き止めたんですけど、その直後ですよ、その後に彼らは群衆はですね、パウロをこの攻撃し始めたんですね。なんと人間というのははかない、このなんていうんですか、こう人間の称賛というのははかないものかというのが分かりますけれども、その群衆を抱き込んでパウロを石打ちにしてしまったんです。そしてパウロは死んだものと彼らは思ったんですね。でパウロを町の外に引きずり出しました。で弟子たちが見てですね、パウロは死んでるっていうふうに思っていたんですが、突然立ち上がってですね、よしルステラに戻ろう、福音を語ろうっていうふうに言ったんですね。とんでもないなと思うんですが、すごいですねパウロはね。ただこの時にもしかしたら、この死んだようになっていた時にパウロは第三の天にまで引き上げられていたのではないかなと思われるんですね。でこれ第三の天と書いてあります。第三と言っていますから、第1と第2があるわけですね。聖書によると、この普通の天、つまり私たちが見る空、飛行機が飛び鳥が飛んでいる、空が、第1の天ではないかと思われます。第2の天、これは宇宙ではないかと思われるんですね。この空中に権威を持つものというような、この言葉がありますけれども、このそのような空中、宇宙、それが第二の天、そして第三の天、これがいわゆる天国、神の御座があるところ、神ご自身が住まわれているところが第三の天ということになります。でこの第三の天にまで引き上げられた、パウロが天国に引き上げられたということですね。3節です。私はこの人がそれが肉体のままであったか、肉体を離れてであったかは知りません。神はご存知です。パラダイスに引き上げられて、人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いたことを知っています。人が話してはいけない、言葉に言い表すことのできない言葉を聞いたんですね。でそれがあまりにも素晴らしいので、地上に存在する人間の言語で表現したらそれは犯罪になるというようなことをここでパウロは話しているわけです。生まれつきの盲人の人に、盲目の人に桜があってですね、そしてその後ろにこの富士山があって、この綺麗なですね情景があって、これをですね、言葉でどれほど表現できるでしょうか。ピンク色の花びらをした花で、そして後ろに、まあ、上がですね、頂上が雪でね白くなって帽子かぶったみたいな山なんだよと言ったらですね、その 情景は、まあ、半減するどころか100分の1、1000分の1に、その価値が下がっていってしまうわけですね。パウロが話しているのはそういうことなんです。私たちの世界における言語によってこの天における栄光を表すことは不可能なこと、それほど素晴らしいところであるということです。でパウロはこの第三の天を見、そしてその掲示されている栄光と今の自分が受けている苦難と比べている箇所がいくつかあるんですね。ローマ人への手紙の8章にはこう書いてあります。将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私たちは考えます。今の苦しみは取るに足りないものと私たちは考えます。またこう言っています。今の時の軽い困難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。軽い困難と言うんですけれども、私たちは先週読みました。パウロがどういうところを通っているかということを読みました。私はこの一つであってもですね、トラウマにあってですね、もう二度と動けない精神病院に入ってしまうのではないかなと思うような出来事ばっかりです。しかし軽い困難だ、そして取るに足りないというふうに彼は話しているほど、栄光が、この天における栄光がいかに素晴らしいかということを、表しているわけなんですね。でこの栄光を見ていることによってパウロは霊的な奉仕をしていくことができたわけです。御言葉を取り継ぐことができたわけです。イエス・キリストの姿、見姿をはっきりと彼は受け取っているために、しっかりと見ているために、このようにですね、あらゆる状況において知恵を用いてこの御言葉による解き明かし、説明をし、そして進めをすることができているわけなんですね。これがクリスチャンにとっても生きていくための質であろうと思われます。キリストの栄光を見ていく、天における栄光を見る、もちろん私たちはこの彼らのようなですね、啓示を受ける必要はないわけですけれども、しかしこの栄光を見るということは大切です。モーセのことを考えてください。モーセがなぜあのような偉大な奉仕を神に対してしていくことができたかと言いますと、彼は顔と顔を合わせて主と語り合っていたわけです。イスラエルの民はシナイ山における主の栄光を見てだけでもう自分たちが殺されるのではないかなと恐れていたのに、彼は、そのモーセはその真ん中に入っていてですね、主と語り合っていたわけですね。神の栄光を見ました。で新約の使徒たちもそうなんですね。もちろんこのパウロはそうですけども、使徒ヨハネはこう言ってます。言葉は肉となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見たですね。でペテロも、高い山におけるイエス様の変貌を見てこう言いました。この私たちはキリストの意向の目撃者です。この栄光を見ていたようために、キリストと共に歩み、キリストを述べ伝えることができたわけです。で私たちはこの聖書、もうすでに彼らが書い、あの御霊の、導きによって書いてくれた聖書を通して、神の言葉を通して知っていくことができます。で聖霊の働きによってこの御言葉が明らかにされていく、その明らかにされているところに従って私たちはイエス・キリストの栄光を見ていくことができるわけです。イエス様をいかに正確にはっきりと知っているかが私たちの信仰生活にとって、鍵となっていくわけですね。例えば一つ同じ言葉を聞いてもですね、このコリントの人たちもそうですけど、パウロは後で、この私は神の御前でキリストにあって語ってる、でもあなたは私が言ってることは自己弁護のようにしか聞こえないでしょうと言ってですね、平行線、言葉のズレがあるわけなんですね。この理解のズレがあるわけなんです。一つの言葉を聞いてもですね、私たちはこの、本当にイエス様を見ているかどうかでこの捉え方が変わってきてしまうんですね。例えば道徳的なことが書かれていたら、もうすぐにこの道徳的なことになっていく、立法的になっていったりですね、 恵みといったらですね、あ、神様の恵みだといってですね、罪を犯してもいいというようになってですね、この極端になっていく、この律法になるか法中になるかが極端になって、これはなんでそういうことが起こるかというと、イエス様をちゃんと見ていないからということになっていくわけなんですね。ですからこの主の幻と啓示というのを見ていくということは、霊的奉仕をしていく人にとっては特に必要になっていくわけなんですね。そして、5節です。このような人について私は誇るのです。しかし私自身については自分の弱さ以外には誇りません。なんかまどろっこしい言い方をしていますけれども、パウロはあまりにも素晴らしい啓示があるためにあえてこれを他人のように話して、私自身は弱いものですよということをですね、ここで強調しているわけですね。6節です。たとえ私が誇りたいと思ったとしても愚か者にはなりません。真実のことを話すのだからです。しかし誇ることは控えましょう。私について見てみること、私から聞くこと以上に人が私を過大に評価するといけないからです。愚か者にはなりませんと彼は言っています。なぜかというと、偽人たちは自分たちをいろいろと高めるような言葉を話していたんですが、その多くは嘘なんですよね。こう嘘を話していた。私はこういうことをやって、こういうことやって、こういうことが起こったという時ですね、体現相互っていうんですか、体現相互でいいんですよね、言葉体言相互、体現相互ね、体現相互ですね、していたわけですね。ですけれども、パウロはそういうことではない、愚か者ではないと。なぜかというと、これは本当に起こったことだからだということを言ってるわけです。そしてでも控えましょうと言ってます。なぜかというとですね、それは、過大に自分を評価していくのではないかということです。これありますね。もういつも、キリスト教会の中で起こることです。この神に用いられた器、神に用いられた人はですね、周りの人々がその神を褒めたたえるのではなくて器を褒めたたえていくということです。過大に評価して常に私たちに伴っていくことですね。そして周りにいる人たちの過ちでもありますけれども、今度はその用いられた器が自分がこの自分ありのままの自分以上の存在であると錯覚していくようになっていくわけなんですね。これがしょっちゅう起こりますから、パウロも非常に気をつけてここで三人称にしてですね語っていったわけです。けれどもパウロのうちではやっぱりこの誇りがあったので、これほどのものを見たらですね、誰でもそうだなと思うんですけれども、神の恵みがパウロに臨んでくださいました、臨んでくれました。7節をご覧ください。またその啓示があまりにも素晴らしいのです。そのために私は高ぶることのないように肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。肉体の棘が与えられたということです。この肉体の棘について多くの解釈があります。さまざまな議論がありました。けれどもおそらくは多くの人は身体的な障害であろうと見ています。特にパウロは目が見えなかったというふうに推測できるんですね。ガラテヤ人への手紙には、あなた方はできれば自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思っていたではありませんかと言ってですね、最後にご覧の通り私は今こんなに大きな字で自分のこの手であなた方に書いてますと言ってます。多くは口頭筆記だったんですね。ローマ人への手紙の文書にも書いてますけれども、この口頭筆記でした。けれどもパウロはここで自分で書いていますと言った時にこんなに大きな字でって言ってるんですね。見えなかったのではないかと思われるんですね。視力が非常に弱かったと考えられるわけです。ですからこれが肉体的な障害であったのではないかなと考えられます。ですから先ほどの、これはあくまでも推測ですが、ルステラーの出来事が起こってですね、うわーすごいことを見てしまったっていう感じで見たら、ものすごいこう痛めつけられている体っていうのをですね背負っている自分を発見していたわけですね。ですからいろいろな解釈がありますけれども、 おそらくは身体的な障害ですけれどもですね、こういう解釈もあるのです。そういうふうに言ってないんですね。目が見えなくなりましたとも何も言ってないわけです。ですからあえてご聖霊がパウロがこれを書くときにですね、肉体のトゲというふうに言わせたのではないかなというふうに考えられるわけですね。ですからいろいろな解釈をして良いところではないかなと思われるわけです。だから私たちは身体的な障害に限らないでですね、いろいろなトゲを持っているわけですね。ある人にとっては過去に犯してしまった罪であるかもしれません。そのために今大きな不自由を強いられているかもしれません。ある人はこの人さえいなくなってくればというようなですね、自分が苦手とする人がいる。この人さえいなくなってくれれば自分の人生の計画は全てうまくいくのにというですね、ものがあるかもしれません。私はいつもヤコブのことを思い出すんですね。彼がエサウの怒りを買って、で彼の行く先に、ラバンがいたわけですね。ヤコブは肉体のトゲを持ちながら生きていたのではないかなと私は思うんですけども、このラバン彼を何回も騙しました。ヤコブの苦労は人知れず大きなものだったんですけれども、それでも神様は彼を守ってくださり、彼の手を祝福してくださって、2人の妻と12人の息子と何人ものしもべと家畜を持つことができるようになったわけです。そしてラバンからようやく離れました、逃げました。でもラバンも追っかけてきてですね、その時に神が彼に手を出してはいけないと言われて、なんとかですね命は免れたんですけど、今度はエサウですね、400人のものを連れてきたわけです。でヤコブはですね、もう最後に神様と格闘までしてですね、なんと最後に太ももの関節を外されてしまい、一生涯びっこで生きてきた。彼は肉体のトゲを持ちながら生きてきたのではないかなと思うんですね。私はですね、それを見てですね、僕もね、こういうことがあるなと、ヤコブと通じてるなとこう思わざるを得ないんですけれども、皆さんどうでしょうか。肉体のトゲがあると思います。でパウロはこれが去ってほしいと願ったんですね。8節です。このことについては、これを私から去らせてくださるようにと3度も主に願いました。3度も願いました。この願いはパウロが望むようには聞かれませんでしたけれども、神様の方法によって祈りが聞かれることになります。それが9節です。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力を私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ここがクリスチャンが試金石とすべき根本的真理が、根本的な真理であります。クリスチャンの力は自分の弱さの中に現れるんだということです。私たちの人生というのは絶えず神によって下へ下へと押し込まれていくような人生を歩んでいきます。で聖書の中で忍耐という言葉がありますが、英語ですとパーセビアランスっていうんですけれども、堅忍と訳してもいいかもしれませんね。固く忍ぶっていうんですね。でこれの元々の意味はですね、背中に何か荷物を持っていて、で腰を曲げてじっとしているっていう意味があるんですね。じっとしているっていう意味があります。で私たちの人生もですね、このように腰を曲げて下へと降りていっているようなものなわけなんです。私たちは心の中でですね、一つのサクセスストーリーを作っていきます。これこれをしたら神様がこのように働いてくださって、このような出来事が起こって、私はこのように幸せになれるっていうですね、こう成功する時のものをですね、こうイメージとして描くわけですね。ところがそのようにならない。太古の場合はですね、結婚するときに幸せな家庭生活を、こう思い描いていたわけですね。私が一般企業でビジネスマンクリスチャンとして働いてですね、そして、2人の間に子供が生まれるというストーリーを描いていたわけです。でも起こらないわけですね。私も私なりにいろいろなストーリーを持って、今も持っていると思いますけれども、それがですね、どんどんどんどんそがれていくんです。でこれでもかと言わんばかりに私たちを低くして、されるわけですね。 でも低くされた時に初めてですね、ここで書かれている私の恵みはあなたに十分であるという真理を見つけることができるわけなんです。弱さの中にあって初めて見えてくる神の恵みがあるわけです。本来ならばそれを見ていなければいけないんですけれども、私たちは高ぶって見えなくなっている。それが見えてくるんですね。他に苦しんでいる人を憐れんで助けて慰めることもできますし、また何よりもイエス様のこと、私たちが信じている信仰の対象であるイエス様のことを深く親密に知っていくことができるんです。でイエス様が歩まれた十字架への道を私たちが低くされることによって初めて歩むことができるわけです。神様の私たちに対する願いって何なんでしょうか。それはキリストに結ばれるということです。でももう結ばれてる。そうなんです。イエス様を信じた時にすでにイエス様に結ばれてるんですけど、結ばれているような人生というのを私たちに歩んでほしいわけです。ですから死んでよみがえられたキリスト、これが私たちに現れるということを神様は望まれているわけです。そのために私たちをあえて弱いところに導かれていきます。肉体の棘を与えられます。そして神様、イエス様は私の力は弱さのうちに完全に現れるって言うんですね。ここが好きですね。完全に現れるんです。自分が弱いと思っているところで私たちは力を尽くして主により頼むことができるんですね。それゆえに神様が私たちを通して働くことができるわけです。まだできると思っているところが問題なんですね。ですから神様はまず私たちができなくなるのを待っていなければいけないわけです。自分バトンをですね、私たちが主にお渡しするのを主が待っておられるわけです。で私たちが降参して、そして、この強いと思っている分野も主に任していかなければいけないんだと思った時に初めてイエス様が働いてくださって、弱さのうちに働くという真理が生きてくるわけですね。10節です。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。弱い時にこそ強い、非常に矛盾した言葉ですけれども真理です。これをですね、どうか信仰を持って自分のものにしてください。もう自分は弱い、ダメだと思っているその部分にいた時に、私は強いんですとですね、告白してください。信仰を持ってですね、これ信仰を持たないで告白しないでください。信仰を持って告白してください。今が強い時なんだということをですね思ってくる。なぜかというと、その時にこそキリストが完全に働いて、このキリストの力が完全に働いてくださるんですですね。そして、この、キリストの力が覆われるとイエス様がおっしゃられています。パウロは主の幻と啓示を見たのにもかかわらず自分の弱さを誇ったんですね。なぜかというと、それはキリストと共に歩む、キリストの道を歩むというクリスチャンの最高の生き方というのを彼は野心とすることができたわけ、アンビションとすることが、大志ですか、大志とすることができたわけですね。イエス様ご自身が実はそうだったんです。父なる神の懐におられた方、神の栄光を見たといったらこの方が完全に見ておられるわけですね。けれどもイエス様が人の姿をとってへりくだっていったということです。ですから2つの素質がなければいけません、クリスチャンとして生きている。イエス・キリストの栄光をはっきりと見ること、これが大事ですね。正確にどのような方かというのを見ていくこと、そしてもう一つ、キリストの道を歩む決断ができているか。私はこれ1番目は好きなんですが、2番目がですねってなっちゃうんですね。やだなってこう思う時があります。十字架の道だからですね、やだなって思います。でもこの時に初めてですね、このイエス様の本当のへりくだりっていうのをですね 見ていくことができるわけですね。そして11節です。私は愚か者になりました。あなた方が無理に私をそうしたのです。私は当然あなた方の推薦を受けてよかったのです。もう私はここで終わりにしますよ、話すのはっていうことを彼はここで話してるわけですね。もう十分でしょう。もうこんな愚かな議論をしていたんで、私もあなた方がこんな愚かな議論をしているので、私もその中に入ってきたんですよっていうことですね。そして私のことを最も知っているのは他でもないあなたたちなのです。なのになんで私に自己推薦させるようなことをさせたのですかということをパウロはここで話しているわけです。たとえ私は取るに足りないものであっても、私はあの大使徒たちにどのような点でも劣ることはありませんでした。大使とエルサレムの教会にいた十二使徒たちでありますけども、彼らに劣ることはないということです。事実物理的にパウロは他の人たちをしのぐ働きを行っていたんですね。けれどもパウロ自身、またこの聖書の真理でもありますけれども、そんなことを比べること自体本当に愚かなことなんだということなんです。私は取るに足りないとパウロはここで言っています。取るに足りないんです。どうしてかというと、イエス・キリストの恵みというのは全ての人を同じレベルに置いてくださいます、置いてくれます。キリストの十字架、人間がいかに取るに足りないものであるか、自分がいかに取るに足りないものかであるかを、イエス様の十字架を通してですね、私たちは見ていくことができる。そこにおいてはですね、どんなに優れたことをした人であっても、それ優れたことをやっていないような人であってもですね、同じレベルに立つんですね。天においてはね、あの人がこういう素晴らしいことをした、あの人がああいう素晴らしいことをしたなんて話はもうされてない。人間の間ではされてますけれども、イエス様がどういう素晴らしいことをしてくださったかということばっかりが話されているところであるわけですね。取るに足りない。そして使徒としての印は、忍耐を尽くしてあなた方の間でなされたあの奇跡と不思議と力ある技です。コリントにおいてパウロがそのようなことをしたということはあまり書かれてないんですけど、実際行われていたんですよね。エペソの教会においてとかですね、あといろんな他のところですか、不思議とか印とか奇跡ありますね。パウロを通して行われたものがあります。それをコリントの教会においても行われていたっていうんですね。それが私が使徒であることの印でしょうと、もうそこで何も言うことできないでしょうということです。で、昔もそうです。神の預言者であるかどうかを見るときに、奇跡と不思議と力ある技があったわけですね。モーセをはじめとし、その後に続く預言者というのはそうでありました。で、使徒たちもそれを行うことによって権威が現れていたわけですね。あなた方が他の諸教会より劣っている点は何でしょうか。それは私の方であなた方には負担をかけなかったことです。この不正についてはどうか許してください。皮肉ですね。偽人たちはコリントの人たちから金を巻き上げていたんです。ですから彼らこそ不正を行っていたんですけれども、批判の矛先はなぜかパウロに向けられていたんですね。ですからパウロは皮肉を言ってます。この不正についてはどうか許してください。そしてこのようにして使徒職の弁明をすることを終えました。パウロはコリントの教会に訪問することについてこれから話していきます。今私はあなた方のところに行こうとして3度目の用意ができています。しかしあなた方に負担はかけません。私が求めているのはあなた方の持ち物ではなく、あなた方自身だからです。子は親のために蓄える必要はなく、親が子のために蓄えるべきです。15節ですから、私はあなた方の魂のためには大いに喜んで財を費やし、また私自身をさえ使い尽くしましょう。私があなた方を愛すれば愛するほど、私はいよいよ愛されなくなるのでしょうか。パウロはコリントの人たちを、親が子を愛するように愛してますよということをここで話しています。そしてここで大事な言葉は、私が求めているのはあなた方の持ち物ではなく、あなた方自身だからです。ここで英語を見ると Not yours って書いてあって、そしてあなた方自身が You って書いてあるんですね。だから持ち物というところは、このあなた方のものって言ったらいいですね。あなた方に関することって言ってもいいかもしれません。ここが大事な言葉です。父が子を愛しているっていうのはどのように愛してるんでしょうか。父親にとって子供が息子がいることは 息子がいることそのものが喜びなわけです。息子がこのようにやっている、あのようにやっているということよりも息子そのものが大好きなわけですね。現代において起こっている問題というのは、父親が子に対して子自身を愛しているというよりも息子を持っているというイメージを愛してしまっているということです。私は息子、子供がいる一家庭の、男であるということを愛していて、息子そのものを愛していない。まあ、これよく結婚の間でも起こることですね。結婚しようとしている人が結婚というイメージを愛していて、その相手の女性を愛さない、それで、まあ、結婚に踏み切れないという人がたくさんいますね。あの、結婚したいという願望が強いために、ちょっと待ってよ、その女の人は一体どうなるのっていう話になっていく、まあ、そのようなことが起こるで、父親と息子の間にも起こるわけです。それがですから、そのような父親のもとにいる息子というのはどんどん人格に歪みが出てくるわけですね。そして親には理解することができないところにまで息子が出てってしまう、さまよい出てしまうわけです。これがですね、パウロが言っているあなた方の持ち物ということです。あなた方自身ではなくて、あなた方についての事柄を愛していく輩がいますよということなんですね。教会指導者が思い描く誤った理想があります。それは教会員の人数の増加、教会堂の建設、献金の増加、名声、そのようなものですね。これがサクセスストーリーとして語られていくわけですね。そしてそれを求めてですね、言っているために、来ている信者に対してそのイメージに従って接していくわけですね。その愛していると言ってもですね、そのイメージ の中でオブラートによって、そのフィルターによを通してですね、愛していくということですね。ですからですね、悪い言い方すると、極端な話になると、使い物にならなければもう捨て去ってもいいというふうになっていくわけですね。けれどもそれは本来の姿ではないですね。あなたがいてくれることによって私は嬉しいのだ、あなたが大切なんだ。福音というのはもともとそういうものなんです。キリストと自分の関係、人と人との関係なんですね。ある人は、この福音派が犯した過ちというのは、福音を商品化したことであるっていうんですね。なんかセールスマンのようにですね、セールストークでですね、イエス福音をあげますよみたいな感じで、こうどうぞ信じてくださいって言ってですね、こう信じさせて、そしてこの人間という人格というものがこの福音の中になくなっていってしまうということが起こっているということを指摘していた人がいました。そうですね、私たちもそのようになってしまいます。けれどもパウロは、あなたの持ち物ではなくてあなた自身ですよとこう言ってるわけですね。あなた方に、次読みましょう、16節です。あなた方に重荷は負わせなかったにしても、私は悪賢くて、あなた方から騙し取ったのだと言われます。あなた方のところに使わせた人たちのうちの誰によって、私があなた方を欺くようなことがあったでしょうか。私はテトスにそちらに行くように勧め、またあの兄弟を同行させました。テトスはあなた方を欺くようなことをしたでしょうか。私は同じ心で同じ歩調で歩いたのではありませんか。パウルは何一つ彼らから財を取っていなかったわけなんですけれども、もう肉の中にいるクリスチャンにとっては、どこ何をやっても何を言っても、何か批判をするんですね、財を取らなければ、あなたは自分で独立独歩でやってるんですねという批判をします。そして、正当的に、しっかりとこう透明性をはっきりさせですね、パウロはこの献金を募ったわけです。それはエルサレムにある教会に対して募っていくものでありますけれども、それをですね、パウロはカニを巻き上げたと非難しているわけですね。偽人がいるわけですから、それに扇動されているのかもしれませんけれども、そこでパウロは、このように言っているわけです。でテトスの話をしています。テトスが前に行ったわけですね。そして、これからテトスをこう使わせて、この献金の準備をさせていくわけですから、 そのことを今ここでパウロは話しているわけです。19節に行きます。あなた方は前から私たちがあなたに対して自己弁護をしているんだと思っていることでしょう。しかし私たちは神の御前でキリストにあって語っているのです。愛する人たち、すべてはあなた方を築き上げるためなのです。先ほども話しましたが、パウロがこのようにコリント人への手紙第2を書いていて、自己弁護をしているのではないかと彼らは受け取っているわけですね。けれどもそんなことないですよと、キリストにあって語っているのだ。でパウロはですね、単純性というのをここで求めています。この前も学びましたが、キリストにある単純性、英語ですとシンプリシティというんですね。これでを求めていたんですけれども、肉にある人というのは物事を複雑にしていくんですね。ある人は神学を使って複雑にするかもしれません。ある人はですね、この体験によって複雑にしていくかもしれません。いろんな言葉を使ってですね、難しい言葉を使って複雑にしていくんですけれども、単純にキリストから離れていってる、キリストにある純真性から離れてしまっているということですね。こういうことが起こっているわけです。そして20節、私の恐れていることがあります。私が言ってみると、あなた方は私の期待しているようなものではなく、私もあなた方の期待しているようなものではない、ないことになるのではないでしょうか。また争い、妬み、憤り、党派心、そしり、陰口、高ぶり、騒動があるのではないでしょうか。私がもう一度行くとき、またも私の神があなた方の面前で私を恥ずかしめることはないでしょうか。それは、そして私は前から罪を犯していて、その行った汚れと不貧困と公職とを悔い改めない多くの人たちのために嘆くようなことにはならないでしょうかと言っています。このようにしてパウロは困り果てて、そして彼らをこの権威を使って罰しなければいけないとまで思っていたわけですね。パウロはそれがやりたくないんですけれども、親としてのこの愛を彼らに対して持っていたから、親はこうしつけますね、訓練します。それと同じことをしなければいけないっていうことをパウロはここで話しているわけですね。このようにして12章を見ていきました。